この前ね、夫と VR の体験イベントに行ってきたんですよ。VR ってバーチャルリアリティね。ヘッドセットかぶるとデジタルの 3D 空間が見れるっていうやつ。知ってるよって。まあこれ聞いてる方は皆さん知ってると思うんですけども、VR ですよ。お台場で、イットカーニバルっていう、ウォークスルー型の VR アトラクションっていうのがやってて、こう、ただ、こうね、ヘッドセット被って景色を見るだけじゃなくって、その、物語に沿って自分で歩きながら、行動しながら前に進んでいくみたいなやつなんですよ。筋書きとしては、なんか風船持った男の子がいなくなっちゃったからその子を探しに行こうみたいな感じで、夜の遊園地とか洞窟とかを自分で歩いてって、そのね、少年を探すっていうやつ。ある程度大筋でストーリーは決まってるので、まあ大体ナビゲートされた通りに行くんだけども、まあそれをやってきたんですね。面白かったですね。あ、これが噂の VR か、みたいな感じで、へえ、みたいな。なんかそのね、イベントでは、そのヘッドセット被るだけじゃなくて、ヘッドセットと、ヘッドホンだけじゃなくて、なんか手に、なんだろうあれ、なんかリモコンみたいなのも持たされて、そのリモコンをこう腕振ると、その 3D 空間、に光が照らされて、自分が照らしたいところを照らせるみたいなのもあって、何言ってるかわかる？これ。とにかく懐中電灯ですよ。懐中電灯を持つんですよ。で、こう、腕を振ると、その景色もね、明るくすることができるみたいなやつで、おーみたいなね。夫と二人で感動したんですけども。それが、でもチケットがね、結構いいお値段でね、15分でね、3200円したんですよ。15分で3200円って、まあまあいいお値段ですよね。アトラクション系で。なんですけども、実はね、お台場まで車で行ったんですよ。で、そしたら、なんか車をね、どこに止めたらいいのかちょっとよくわかんなくって、ね、カーナビでもよくわかんないから、じゃあ、私がスマホで調べるわ、みたいな感じで、スマホの Google マップで検索して、あっちじゃない？こっちじゃない？みたいな感じで、ちょっと同じところをぐるぐる回ってたのね。そしたらさ、車乗りながらスマホ見てると、酔っちゃうよね。結構私なんか気分が悪くなっちゃって、なんか、おげーってなりながら、まあ、どうにかこうにかね、車を止めることができて、会場に行ったんですけども、会場に行ったら、今度はなんか夫が、メガネ忘れたとかって言って、メガネ持ってこなかったのってなって、ね、15分3200円のイベントですよ。にもかかわらず、もう私は結構車で酔っちゃってゲロゲロだし、夫はメガネがなくって、もうなんかふわっとしか見えないし、みたいな感じで、もうなんか最悪の状態でね、行きましたね。行ってね、もう散々だったんですけど。まあでも面白かったですね。っていうね。これが VR かっていう、いい経験になりましたね。まあもしよかったらね、デートで行ってみるのもありかなって思いました。まだやったことない人がいたらね。15分だからね、すぐ終わっちゃうんだけど。もうなんか始まったと思ったらすぐ終わっちゃうんですけど、でも、なるほどっていう感じだったので、結構ね、こう暗いところを歩いていく感じなので、なんかキャーとか言って、キャーとか言いながらちょっとこうなんか肩なんか掴んじゃったりなんかしてね、さりげなくボディタッチしちゃったりなんかしちゃったりしてみたいな。なんてこともね、できるかなと思います。ということで本日のご相談は、好意を伝えるのが絶望的に下手な35歳の女性ももさんからです。婚活歴は約2年、子供は欲しいか望んでいないということですね。
りょうこさんはじめまして、ご相談させてください。外見のイメージと内面にギャップがあることに悩みがあります。自分で言うのもなんですが、外見は褒めてもらえることが多いです。ただ恋愛経験がほぼなく、処女でコンプレックスに感じています。相手が抱く私のイメージと実際の自分がかなりかけ離れているように感じます。恋愛経験が豊富そうとかモテそうと言われますが、実際はそんなことはなく、アポの際は毎回緊張で吐きそうなくらいです。りょうこさんのツイートやこちらの相談回答で勉強させていただいています。ここまでの婚活を振り返り、原因問題点を自分なりに分析しました。思春期に痴漢に遭いすぎて、心のどこかで男性が怖いと思っている気がします。普通に会話はできるのですが、いきなり恋愛モードを出されると急に怖くなります。恋愛感情はあり、彼氏も欲しいし結婚もしたいです。ただ初回アポから急に恋愛モードになるのが難しいのです。スピード重視のアプリでは私に勝ち目はないでしょうか。また好意を伝えるのが絶望的に下手です。分かりやすいラブラブアピールみたいなものが恥ずかしすぎてできません。これは回数をこなせばできるようになるのでしょうか。またコツとかはありますか。今まで努力してこなかった自分が悪いのですが、今から変わりたいと思っています。先日アプリでマッチングした同年代の方と3回会いました。すごくいい方でうまくいけばいいなと思っていましたが、後日他に好きな人ができたからもう会えないと言われてしまいました。この先婚活を続ける上でアドバイスいただければ嬉しいです。まとまりのない文章ですが、よろしくお願いいたします。ということなんですけども、まず、ももさんは外見を褒めてもらえることが多いってことなので、きっと美人さんなんでしょうね。うん。であれば、その恵まれた容姿は大きな武器になるので、今回釣りにあたってね、自信を持って、この外見を使って幸せになってやるわ、くらいのね、気持ちを持ってほしいなと思いますね。それでね、恋愛経験が豊富そうに見えてしまうのが困っているっていうことなんですけども、それはそれでね、外見がいいっていうのはすごい本当大きな武器だから、自信を持ってほしいなというふうに思います。で、婚活を振り返った原因、問題点の分析なんですけども、思春期に痴漢に遭いすぎて男性が怖くなってしまっているっていうのね、これもね、ひどい話だよね、本当にね。全く痴漢とかね、もう卑怯だなとかって思うんですけど、もしこの時の経験がこう深くね、心の傷になっちゃって、トラウマみたいになっているんであれば、一度心療内科の先生に相談に行った方がいいと思いますね。それで男性恐怖症みたいになっちゃってるんだったらね。やっぱりね、ここで心が重くなっちゃってると、もうその、せっかくの、武器である外見もうまく使えないでしょうし、やっぱ男性が怖いって思ってるっていう態度が、婚活中にも出ちゃうと思うんですよね。そうすると、やっぱ男性もね、萎えちゃうだろうし、こう、万事うまくいかなくなっちゃうので、もうモテるモテない以前の話になっちゃうので、もしその、メンタル面で、ちょっとこう、心が重くなっているんであれば、その病院の力を借りるっていうのも手なのかなというふうに思います。で、普通に会話はできるのですが、いきなり恋愛モードを出されると急に怖くなる。わかりやすいラブラブアピールみたいなのが恥ずかしくてできないっていうことなんですけども、そうね、好意の伝え方って、もうね、なんていうのかな、こう、その場で考えてアドリブでやるっていうよりは、もう、型が決まってるんだよね。掛け算の九九みたいな感じでさ、ね、2一が2、2人が4、2三が6、2四が8って、もうこういうのってさ、別に考えないでもう覚えたまんまをただこう言ってる だけじゃない。なんかそれとね同じで、その婚活で の思わせぶりな態度、役割アピールみたいなの もうこう来たらこう、そう来たらそう、ああ来たらああみたいな感じで、脊髄反射で掛け算の九九みたいに言えばいいだけなんだよね。うん、だから別に気持ちが伴ってる必要は全然ないし、まあ、全然ないって言っちゃあれだけど、もうオートで自動でポンポンって返せるようになったらいいのかなと思います。で、じゃあ具体的に何をどういうふうに言うのかっていうのは、あの私の婚活戦略の告白してもらう方法っていう記事にね、あの具体的に結構な量書いてるので、まあ、そこを参考にしてほしいなと思うんですけども、うん、そう、回数をね、こなせばね、できるようになると思いますよ。もう慣れですね、これは。うん。別に私も、そんな、最初からうまくできたわけじゃなくて、あ、そうか、こういう時はこういうふうに言えばいいんだっていうことの積み重ねで来てるので、うん、最初はみんなうまくできない。けど、ちょっとずつ、慣れていけば。だから最初は、なんか要するに、ドキドキしない男で試して言ってみるんですよ。なんかもうどうでもいいなこの人みたいないるじゃん、アポの相手でもさ、もうちょっと今日は消化試合だなみたいな時でにこう練習で言ってみて、それで慣れたらね、ちょっといい男が来てもそのドギマギしないで言えるようになるから、まあ、もしよかったら、まあ、私今エキサイトさんの声ラボ相談室っていうところで電話相談やってるので、電話くれればそのマンツーマンで脈ありアピールの仕方とか行為の匂わせ方みたいなことを教えることもできるので、うん、まあ、例えばね、私が男役をやって実際アポの会話のロールプレイングとかもできるんですよ。うん、だからそれでね、実際のアポを想定した会話をして、こういう風に言われたらこう返せばいいとか、ここでこういう風に言えば興味を持っているんですよっていうことが伝わるよとか教えることもできるので、まあよかったら電話ください。で、まあ最後にね、アプリでマッチングした同年代の方と3回やったけど、まあ振られてしまったと。これね、やっぱりね、多分ももさんのそのいいなと思ってたっていう気持ちがうまく伝わってなかったんでしょうね。だから多分この彼泣いちゃったんだと思いますよね。だってももさん美人さんなんだから、多分ね、相手の方も3回、しかも3回やってるわけじゃん。多分相手もいいなと思ってたと思うんですよね。だけどそのももさんがどう思ってるのかが分からなかったから、あ、これ脈がないんだなって思って、多分ちょっと泣いちゃったんでしょうね。ももさんはもう外見が武器になるわけだから、その匂わせがうまくできるようになったら全然婚活すぐ終わると思いますよ。もう速攻で結果が出ると思うので、まあ頑張ってね、数をこなしてできるようになってください。はい、ということで、ももさんの婚活応援しています。